説教、責任と謙遜、小宮山剛牧師。
先週月曜日、火曜日、水曜日と教団の教師委員会4人でですね、福島県の教会を問案してまいりました。まあ、浜通りですね、海岸沿い、そして中通りの教会、10教会ぐらいをお尋ねしてきたわけであります。まあ、今なお福島県ではですね、福島第一原子力発電所のその事故による放射能の重圧のもとに暮らしておられるわけですが、教会も同じであります。まあ、そのような中で、地震で損壊した教会が今次々と再建され、あるいは修復されつつあります。私どもの教会が昨年のバザーの収益金の一部をお捧げいたしました南相馬市の鹿島栄光教会、それから原町教会、こちらもお尋ねすることができました。鹿島栄光教会では、大胆な決断をなさって、街道を建て替えられたわけですが、それが完成しておりました。教会員数名の教会ですから、大変大きな決断であったと思います。また、原町教会ですね。こちらは幼稚園を併設しているわけです。まあ、この原町教会のあたりは原発に近いんですが、放射能の数値は低い。しかしこの父兄の皆さんの心配があるので、その対策を一生懸命しながらですね、この地域で共に歩んでいくと、そういう決心をされている様子が伺われました。そして今回ですね、2年前にはちょっとこの入ることができなかった警戒区域ですね、今はこの帰宅期間困難区域というふうにこう言われておりますけれども、そちらにあります、住むことができませんので、町が無人となりまして、やむなく撤退いたしました小高伝道所、それからこの浪江伝道所ですね、こちらも行くことができました。浪江伝道所はですね、この規制されておりますので行くことができないのではないかとこう思っていたんですが、原町教会のパク先生が、いや、役場で事情を説明して、許可をもらうことができるかもしれないと、そういうことでしたので行ってみたわけです。でちょうどこの役場のところでこのガードマンが立っていてですね、止められまして、事情を話したら、じゃあ役場で許可をもらってくださいということで役場に行きまして、許可証というんですか、通行証というものをもらいました。まあ、こんなものなんですね、浪江町臨時通行証、私の名前の代表者が書いてありまして、車両番号が書かれてですね、これをもらわないと入ることができない、放射線量が高いものですから入ることができないわけであります。それで、許可をもらって、そこから約1キロぐらいのところに、浪江伝道所は立っているわけなんですね。そこまで車で行きまして、降りてみました。十字架の鉄塔が本当に高く立ってるんですね。でその脇に平屋建ての木造の教会堂が、小さな教会ですが立っています。しかし今はそのところに一人一人いません。みんなこう避難を余儀なくされているわけですね。教会も撤退したわけであります。もう雑草が背丈ほどもこう伸びていました。持っていった線量計で測ると、放射線が 2.2 マイクロシーベル、かなり高い数字ですね。そういう状況でありました。で、その雑草に埋もれるようにして教会の掲示板が立っておりました。そしてそこにこの聖日礼拝、教会学校等の集会案内とその時間が東教会と同じようにこう書いてありました。それを見ましたときに、私は 胸がこの締め付けられるような思いでありました。この小さな町のですね、伝道所、この教会を建て、また伝道し続けた、そのためにどれだけ多くの人の熱意とですね、祈りが注がれてきたんだろうか。しかしその事故のおかげでもう礼拝することができない、町には一子一人いない、そういう状況になってしまったわけです。再びこの地に人々が戻ってですね、そしてこの教会でまた礼拝を再開する日が来るんだろうか、いやぜひ来てほしい、そういう思いでですね、その場を後にしたわけであります。である教会をお尋ねしたときはですね、信徒の方が本当にこの来ていただいて嬉しいと、こういうふうにこのおっしゃいました。何もすることはできないんです、でもお尋ねしただけで嬉しいと、こう感謝だとこう言われた、福島の教会、福島の県民もそうでしょうけども、自分たちは見捨てられるんじゃないか、そういう不安の中に置かれているんですね。私たちはこの福島の教会、そして福島の地に、地のためにですね、祈り続けるものでありたいと改めて強く思った次第であります。さて今日の聖書の箇所でありますけれども、今日の聖書の箇所は前回の続きであります。前回イエス様はファリサイ派の人々ですねについて言葉をおっしゃったわけであります。で、今回は今日のところは45節からのところでありますが、律法の専門家ですね、律法の専門家と呼ばれたり、あるいは律法学者と呼ばれたりいたします。同じことであります。で、このファリサイ派に続いて律法学者の人たちとのこの問答になっているわけなんですね。で、ファリサイ派といい、律法学者といい、これは前回もちょっと申し上げましたが、人々の宗教上の先生なんですね。宗教上の先生といっても、もう昔の日本もそうであったわけですが、宗教というものはもう民衆の生活の一部であったわけですね。ですから人々の先生でありました。それ点は律法学者もファリサイ派も同じであります。で、イエス様がこのファリサイ派の人々に対しておっしゃったその言葉を聞いてですね、この律法の専門家の人たちがイエス様に言ったわけであります。先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと、こういうふうにこの言ったわけなんですね。この侮辱する、これは言語を見ますと恥をかかせると、そういう意味の言葉であります。だからそのファリサイ派の人々の先生ですね、もう先生として人々を指導していた、その人たちについてイエス様がその間違いを指摘されたもんですから、この律法学者の先生もですね、そんなことをイエス様おっしゃるんなら私たちに恥をかかせるつもりかと、こう言ったわけですね。あくまでも外見にこだわる方々であるということがよくわかります。そういたしますと、このイエス様が46節でおっしゃっているわけです。あなたたち律法の専門家も不幸だ、人には追いきれない重荷を負わせながら自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ、こういうふうにおっしゃってるわけですね。あなたたちは人々に追いきれない重荷を背負わしていると、こういうふうにまずおっしゃってるわけです。で、この追いきれない重荷というのは何かということなんですが、これは律法ですね。だからこれはそれに基づく厳しい戒律を人々に課している、教えている、これを守らないと神様に対して罪を犯すことになる、だから守りなさい、こういうふうに教えていたのが律法学者、律法の専門家であります。で、この律法というのは何かというと、これは旧約聖書、大きく言えば旧約聖書の中に書かれている神様の掟ですね。代表は十戒であります。出エジプト記の20章ですね、 その実会であります。で、この実会はですね、まあ、実会という言葉の通り、神様の教えが10項目書かれているわけですね。まあ、だから非常にこの単純なわけなんですね。しかし、じゃあそれが神様の掟であると。じゃあ具体的にそれをどう守ったらいいのかということで、まあ、いわばですね、マニュアルのようにですね、この細かくこれも、この、これがこういうことだ、これもダメ、これもダメ、これもダメで、具体的に、まあ、だから憲法に基づく法律のようにですね、立法学者の先生たちは、まあ、その戒律を作り上げていったわけなんですね。そしてそれを人々に教えていた。例えば、実会の中で、よく知られている戒めですね。これは安息日を心に留め、これを聖別せよと。まあ、こういう、掟がありますですね。実会の中に。安息日を心に留め、これを聖別せよ。で、これは、出エジプト記の20章に出てくる通りでありますけれども、週に一遍安息日、ユダヤ教の場合は土曜日でありましたけれども、この日には週に一度何の仕事もしないで休みなさい。まあ、そして神様を礼拝するんですけれども、まあ、そういう日として定められているわけなんですね。で、この週に一度仕事を休めるっていうのは、まあ、現代社会では当たり前なんですが、これ昔は当たり前ではなかったわけですね。こう日本もそうですが。だけども週に一度休みなさいと。休まなければならない。しかも奴隷もですね、あなたたちの子供も奴隷も家畜も休ませなければいけない。こういうふうにこの書いてあるわけですね、実会の中に。だからこれは、まあ、例えば奴隷からしたらですね、はい、休むことができる日なんですね。もう感謝。もう休んでも神様が必要なものを満たしてくれるわけですから、これはもう感謝と喜びの日なんです、そもそもですね。そういうことなんです。ところがですね、じゃあ仕事を休むといった場合の仕事というのはどういうことを指して仕事と神様はおっしゃってるんだろうかと、このように考えていったのが、まあ、立法学者たちなんですね。まあ、それで仕事、安息日にしてはならない仕事というのを39項目を決めたそうです。この時代にはですね。で、その条項を守るためにさらに234の行為を禁止したわけですね。まあ、その当時そうであります。まあ、今でもこのイスラエルのですね、その方に行きますと、安息日やエレベーターは、ボタンを、エレベーターのボタンを押すというのは仕事になるので、安息日、エルサレムのエレベーターはですね、一回ごとに人が乗っていてもいなくても、開いては閉じ、開いてはボタンを押すという仕事をさせないというですね、まあ、そういうことになっているそうでありますけれども、まあ、いわばそういうことですね。この仕事はダメ、これもダメ、これも。で、そういうことになりますと、まあ、本来この安息日というのは、感謝と喜びの日、休んでいい日であったわけですが、だんだんこの、安息が安息でなくなってきたわけなんですね。例えばこのルカによる福音書で今まで出てきたところで申し上げますと、このルカ福音書では6章に出てまいります。その1節から4節のところでは、安息日にイエス様の弟子たちが、まあ、イエス様と一緒に麦畑を通ったんですが、その麦の方を摘んで手でもみほぐして殻を吹き飛ばして、そして口に頬張って食べたと、こういう場面が出てまいります。そういたしますと、このファリサイ派の先生がですね、それは安息日にはしてはならないことだと、それは手でもみほぐして殻を吹き飛ばすというのは脱穀という仕事にあたるから、それをしてはダメなんだと、こう、咎めたというところがありますですね。それからそれに続いて、ルカ福音書6章の6節から11節ですが、ここではイエス様がある安息日に、片手の萎えた人、不自由な人の、その片手をですね、癒されたということを、奇跡を なさいました。そうしますと、この律法学者ファリサイ派の人がですね、それは安息日にしてはならないことだというわけなんですね。つまりその片手の苗た人の手を癒すというのは仕事であると。で、安息日には仕事をしてはならんのだから、それは安息日に違反したと、こういうふうになったわけですね。で、この片手の苗た人の手を癒すというのは、このイエス様の奇跡であります。奇跡というのは神様のなさった技ですね。これは面白いと思うんですね。神様のなさった技について、それは神様がしてはいかんとおっしゃってるって、これはなんか誠におかしな話なんですけども、まあ、そういうことになっていたわけです。ですから、この律法学者という方々はですね、この何が神様の律法に違反しているか、あるいはしていないかというのを判定する、まあ、そういうことを決める人々であったと、こういうふうに言うことができるわけです。そしてこの、その自分たちが決めたその規則に背く人はですね、それは罪を犯したとこうなるわけですね。で、背いてばっかりいる人はそれ罪人というレッテルを貼るわけなんですね。そういうことであります。まあ、そうしますとですね、だんだんこの神様を信じるということが本来は喜びであり励ましであり力であり感謝であるはずがですね、だんだんとこう神様を信じるということがそうではなくなってきたわけですね。ちょっとこれをするとそれは律法違反だ、罪人だと、こういうふうになるわけでありますから、だんだんこの喜びが喜びでなくなってくる、信仰が喜びではなくなって、何かをビクビクしながら過ごさないといけなくなる。そういたしますと、神様ってのは大変怖い恐ろしい方なんだなと、こういうふうになっていくわけなんですね。まあ、信仰が重荷になっていくわけであります。ですから、このイエス様がこの46節で、あなたたち律法の専門家も不幸だ、人には背負いきれない重荷を負わせながら自分では指一本もその重荷に触れようとしないと、ここにこうおっしゃってることであります。で、自分では指一本もその重荷に触れようとしない、つまりあれは罪人だ、破ってばっかりいるから戒律を、罪人だと、これ罪人だというレッテルを貼るんですね。レッテルを貼るんですけれども、自分ではその重荷に触れようとしない、指一本。だからこのですね、人を裁くばっかりなんですね。それは罪だ、それは罪だ、それは罪だと。じゃあその人が罪を犯さないように助けようとしない、裁くばっかり、じゃあこうしたらいいですよ、こうしましょうというふうにはしない、もう裁くばっかり、人を裁くばかりで愛がないわけであります。それが自分では指一本もその重荷に触れようとして、自分が正しければいい、あるいは罪だ、それは罪人だということであります。このことをイエス様は警告注意しておられるわけなんですね。まあ、しかしこれは私は教会にとって人ごとではないというふうにこう思うわけであります。まあ、あるですね、ある地方のある、キリスト教主義学校のでですね、ある時ですね、修養会、学生の修養会を行ったわけなんですね。で、その修養会にある牧師が講師として呼ばれていきました。で、後から私はその学校の先生から聞いたんですけども、そうしますと講師の牧師がですね、まあなんとか、罪というものを分からせようとしたんでしょうね。なるほど、罪の許しということを、特には罪とは何かということを教えないといけないと思ったんでしょう。その講師の牧師がもう罪と、いかにあなたたちは罪人であるかということを、まあ、言い続け、まあ、強い口調で、罪を暴き、罪人だと、罪だとをこう言い続けたんだそうです。で、その結果どういうことになったか って言いますと、学生たちはですね、もう暗く沈んでしまって、もう惨憺たる収容会になってしまったと。もう誰も、もうキリスト教というものを多くの人がですね、幻滅してですね、もう惨憺たる収容会になってしまった、まあ、そういうお話をその学校の先生から後で私は聞きました。そしてその先生がおっしゃったのは、あの牧師は二度とこの学校には呼ばない、こういうふうにこのおっしゃいました。もうそうなるとこう福音どころではないんですね。それはもう福音ではなりません。喜びではありません。人を裁くというのは簡単なことです。あなた間違ってるといえば、もう間違い、それは間違ってるに決まってるわけですね。私たちは罪人なんですから。だから人を裁くというのは簡単なことです。ましてや世間の人を裁くのは簡単なことです。それはだって本当の神様信じてないわけですから、これはもういくらでも裁くことができるんですね。雄弁に、その世間の人のですね、過ちを、罪を裁くことはもう簡単なことなんです。しかしそれはイエス様がここでおっしゃっている、自分では指一本もその重荷に触れようとしない、こういうことになるのではないかというふうにこう思います。教会が伝道というときには、その罪からどうやって救われて、どうやったら感謝と喜びの人生になるのかと、そこまで語らなくてはならないし、そこまで祈り続けなくては、これは伝道にならないわけであります。これは愛を持って行わなければそのようにこうならないわけなんですね。まあそんなことを思いつつ、私たちはこの箇所を読まなくてはならない、決して一言ではないんだということを思わないとならないかと思います。そしてこの50節に行きますと、こうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について、今の時代の者たちが責任を問われることになると、こういう非常に厳しい言葉をおっしゃっているわけですね。ここで預言者っていうのはもうクリスチャンの方はご存知のようであるわけですが、神様の言葉を語る人です、まあ、預言者ですね。神、まあ、自分が預言するんじゃない、神様の言葉を取り継いで人々に語る人ですね。その預言者は今まで神様が多くの預言者を使わして、神の言葉をですね、あなたたち、そして先祖たちに語ってきたけれども、その多くの預言者たちがあるものは迫害され、あるものは殺されてきたと、殉教してきた、そのことをですね、要するにそれは神様が使わした預言者の言葉を聞かなかったということになるわけなんですね。その責任が今の時代の者たちが問われると、こうおっしゃっているわけであります。今の時代というのはイエス様のこの生きておられるこの時代ということなんですね。さて、じゃあ神様の言葉を聞かず、神のを信じなかった、その責任、イエス様の時代に誰がどのようにして責任を取ったのでしょうか。神様はこのファリサイ派や律法学者、あるいはユダヤの人々に責任を取らせたんでしょうか。そうではありませんでした。この責任を、神様の言葉を聞かなかった、神様に従わなかった、この責任は誰が取ったかといえば、この言葉をおっしゃったイエス様ご自身が追われたのであります。それが十字架であります。イエス様がこの言葉をおっしゃった、今の時代の者たちが責任を問われることになる、イエス様が人々の罪を負ってくださった、そして神様の裁きを十字架で受けてくださった、そういうことであります。で、この誤りを指摘されたですね、ファリサイ派と律法学者は 悔い改めなかったわけですね。53節54節です。イエスがそこを出て行かれると、立法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろな問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていたと、このように書かれています。イエス様が語った言葉が神の言葉とは思わなかったわけですね。自分たちの方が偉いんだ、自分たちが先生だ。だからこの激しい敵意をイエス様に対して抱いて、何か言葉尻を捉えて逮捕しよう、こういうふうに狙っていたと、狙い始めた、そういうふうにこう書かれているわけであります。で、このファリサイ派や律法学者の方々の罪もイエス様が十字架で負ってくださったということであります。まあ、素晴らしいというかすごいことですね、このイエス様の十字架というのはですね。イエス様は教会が信じるところによれば神の御子でありますから、逆にですね、このファリサイ派律法学者のみならず、この時代の人たち、そして私たちを、その罪をですね、罰することのできる方であります。ところがイエス様は私たちを罰しないで、ご自分が代わりにその罪の罰を受けてくださったわけであります。低くへり下ったですね、これがキリストの謙遜であります。キリストが私たちの代わりにその罪を負ってくださった。律法学者は誰もその重荷に触れようとしない、私たちもそうですけれども、イエス様がですね、この私たちの罪を代わりに負ってくださった、そして十字架にかかってくださった、そして私たちは許されているのであります。確かにこの私たちもですね、罪人であります。ですから神の御心に背くその罪というものを指摘されたら、まあほとんど無限に罪があるわけなんですね。もう裁かれても裁かれても裁かれきれないといいますかですね、もういくらでも私たちの罪があるわけです。なるほど、罪罪と言われても仕方がないわけであります。まあ、教会へ行く前は喜んで行ったのに、帰るときは暗い顔になって帰ったというような冗談のような話を聞いたことがあるんですけれども、確かにこの律法学者で止まっていたら、そうなるでありましょう。罪を指摘されるばかりで、そこには救いがないからであります。しかし今日のところにから言えることですけれども、その責任はこのイエス様が十字架で取ってくださったということなんですね。私たちの罪の重荷はイエス様が代わりに負ってくださったわけです。ですから私たちは教会へ行く前は暗く沈んでいたのに、帰るときには喜び感謝して帰ることができたということになっているわけなんですね。繰り返しますが、私たちは罪人でありますけれども、それはイエス様が代わりに負ってくださって、そして私たちは許されたのであります。ですからこのイエス様を信じるところに喜びと感謝があるわけであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。誰にもどうすることもできないこの罪、あなたからの、あなたとの断絶、これにつきましてイエス様がすべて罪を代わりに負ってくださり、十字架にかかって贖い許してくださいました。そして私たちを祝福してくださいますことを感謝いたします。主よ、どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みをあなたがどうか祝福し、聖霊なる神様が共に歩んで一人一人を支え、あなたのゆえに感謝することができる日々を送らせてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。